キリストを受け入れるという題で岸戸俊介牧師より説教をいただきます。
先ほどマタイによる福音書の18章1節から5節までをご一緒にお聞きしました。イエス様が弟子たちの真ん中に一人の幼子を呼び寄せて、その幼子を指し示しながら主に従う弟子たちのあるべき姿を教えられたという非常に有名な箇所です。今日の聖書の箇所の細かなところまでははっきり覚えていないとしても、イエス様が一人の幼子を弟子たちの真ん中に招いてへりくだりを教えてくださった、そういう出来事があったなというふうにはきっと多くの方が覚えておられるだろうというふうに思います。イエス様は弟子の一人一人に謙遜に生きるということを教えられ、そしてまたそのことをお求めになります。で、私たちはイエス様から謙遜に生きるのだということを教えられている、でそれを重々承知しているつもりですけれども、しかし気がつくといつも、いつの間にか平らに生きているということができなくなっている、でそういう場合が多くあります。でそれは一体どうしてなのか、今日の聖書の御言葉を聞きながら、私たちが本当に平らなものとなって生きるためにはどこに思いを向けて生活するべきなのかということを、ひとときご一緒に思い巡らしたいと思うんです。まず一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。天の国で誰が一番偉いんでしょうか、そういう問いが弟子たちの間から聞こえてきます。でここには一体誰がって書いてあるんですけど、実はこの一体誰がっていう言葉原文で読みますとですね、それならば誰がっていうふうな字が書いてあるんです。それならばというふうに、実は前からの話の続きみたいな言い方になっているわけです。ですから実はここに尋ねられている一体誰が一番偉いのかっていう問いは、この時初めて弟子たちの心の中に刻したような、そういう問いじゃないようなんですね。以前から弟子たちの心の奥深いところに、この問いがなんとなくわだかまっていて、なんとなく気になってたそのことが、今日のところで表面に浮かび上がってきた、そういう問いです。で弟子たちがなんでイエス様に自分たちのうち誰が一番偉いんだろうかということを尋ねたのか、これ一つのきっかけがあるんですね。でそのきっかけというのは、先週礼拝の中で聞いたこの直前に書かれた出来事です。つまりイエス様とペトロの神殿税というのが実は先週聞いたところで問題になってたんですが、でその2人分の神殿税をガリラヤ湖で釣れた魚の口から得た銀貨で支払ったっていうその出来事、それが実は今日誰が一番偉いのかって弟子たちがイエス様に尋ねる直接のきっかけになってるんです。先週も申し上げましたけど、イエス様の時代の神殿税ってとても安いんです。1人2分の1シェケル、半シェケルっていうふうに聖書に書いてありますけど、1シェケルの半分です。だいたい30円とか50円とかそれくらいの額なんですね。お金の上ではみんな払えるお金です。ところが実はあまりに安すぎてです、この時代に2分の1シェケルっていう貨幣はないんですね。一番小さい貨幣が1シェケルなんです。ですから、要するに神殿税を納めるときには必ず2人セットになって納めないと納めようがないということになるわけです。で前のところではガリラヤ湖の魚の口から得た1シェケルの銀貨を、ペトロとイエス様と2人分の神殿税として納めたんだ で、そういうふうに言われたわけです。で、ペトロの方は、ただ釣れた魚の口から払えばいいんだと思って納めたわけです。ところが実はこの神殿税を納めるにあたっては、イエス様とペトロの間に、一つの、議論が交わされてるんですね。で、それはペトロの方は神殿税は当然みんな払うもんだと思ってたわけですが、イエス様はです、税金っていうのはこの世の王たちや王の君主の子供たちが払うものではなくて、支配を受けている人たちが払うべきものだろうというふうにおっしゃるわけです。だから本当から言うならば、神様の独り子である人たち、あるいは神様の子らである者たちは払う必要がないはずだということをおっしゃるんですね。つまり、シモン・ペトロはですね、イエス、あなた方の先生は神殿税払うのかって尋ねられて、お払いになりますって答えたんですけど、イエスは家の中でそのやり取りを聞いていて、それは本当だったら神様の子であるものは払う必要がないだろうって、そういうふうにペトロにおっしゃったわけです。で、ただ、だから その理屈でいうと、イエス様は神殿税払う必要ないのだということをペトロにはっきり伝えてるわけですね。で、ただ、そうは言っても、イエス様の時代にですね、その時代の人たちみんながイエス様は神の子だということを知ってるわけもないし、信じてるわけでもないから、だから払わないとなると混乱したりつまずく人が出てくるかもしれない、だからここは払おうというふうにおっしゃるわけです。ただその払うにあたってはもともと払わなくていいもんなんだからといって、ガリラヤ湖に行って釣りをしてらっしゃいって私たちのお財布から出すんじゃなくて、湖の魚に代わって払ってもらいましょうというふうに言って、銀貨を魚の口から見つけ出させて、それで払わせたという、そういう出来事が前に語られているわけです。で、そういうやり取りがあったときに、カファルナウムの家にいたのはイエス様とペトロの二人きりです。ですからもしペトロがそのことを黙っていたらです、それは誰も知らない話で済んでいたはずなんですね。で、ところが今日のところで一行がカファルナウムに来たときといって始まるんですが、他のお弟子さんたちがカファルナウムにやってきたときに、どうもペトロは他のお弟子さんたちに、みんなが留守にしている間のことを話し合ったようなんです。ペトロとすると、おそらく大変愉快だったんでしょう。自分たちというのは実はイエス様という方、神殿税払わなくていい方だったんだということに気がつかなかったけど、そうだったんだということを伝えるわけです。そして実はイエス様と結ばれて、この私も払わずに済ませてしまったんだという、自分としては払わずに済ませてしまったって、湖から得たお金で払ったんだというふうに伝えたわけです。で、ペトロとすればこれ大変愉快なこととして仲間の弟子たちに話したつもりなんですが、しかし他の弟子たちにしてみるとです、これ実は非常に羨ましいこと、そしてまた妬ましいことに思えるわけです。つまり神殿税っていうのは一人一人が自分が生きていることの、命のあがないっていうふうに言われてましたけれども、自分が生きていることの印として自分で払わなきゃいけないはずのものなんですけれども、言ってみたらイエス様におごってもらったみたいな形になってるわけですね。で、しかもそのお金っていうのはイエス様もともと出さなくていい、で、それだけじゃなくて神様の子らである人たちは出さなくていいんだ、つまり、実はあなたたちも出さなくていいんですよっていう、そういう、お金だと言われるわけです。で、実はその弟子たちが神殿税を納めなくていい理由というのは、ただイエス様と知り合いになってるからというんではないんですね。と厳密に考えますと、神殿税っていうのは一人一人の命のあがないとして神様に納める、献金であるわけです。つまり 私たちが1年間いつも神様と一緒かというとそうじゃなくて、神様のことを忘れたり神様抜きにして生きてしまうようなところがある。でそういう自分自身が神様からお預かりしている人生なのに、勝手なことして神様のしもべじゃないみたいな生活をしているわけだから、そのことのお詫びをしてもう一回神様のものとして歩んでまいりますということを表す献金っていう、そういう意味が、神殿前にあるわけです。命の贖い。私たちがもし天使みたいに1年間ずっと神様に作られた通り神様のことだけ考えて生きるんだったら、贖われる必要はありませんから税金を納めなくていいはずですけれども、実際の私たちは始終神様から離れてしまうから、捧げなきゃいけない。そういう意味では全ての人が捧げられる金額ということでうんと安い額が設定されていることになるわけです。イエス様の弟子たちがじゃあなぜ納めなくていいのかというと、実はイエス様のお弟子さんたちは自分のお財布から払わなくても、自分たちのその贖いの代価というのを払ってもらってるからなんですね。でそれは何によって払ってもらうかというと、イエス様が十字架にかかって弟子たちの身代わりになってその命を捧げてくださったっていう、つまり弟子たちが自分のお財布から払うんじゃなくてイエス様が代わりに払ってくださったので弟子たちはそれを払わなくてよくなった。もちろん今弟子たちと一緒にイエス様いらっしゃいますから、そのことが、弟子たちと歩んでいる今現在弟子の目に見えてるわけじゃないんです。だけどイエス様も十字架にかかるって決めて歩んでおられるわけですから、イエス様は私があなた方の、命の贖いの代価を払うんだからあなたたち払わなくていいんだというふうにそう言ってくださってるわけです。で実はその、先触れというか一番最初の出来事が、ペトロの身の上に起こっているということになるわけですね。でところがですペトロはそれ大変愉快に思ったわけですが、他の弟子たちにしてみると、別にイエス様の十字架がまだ起こっているわけじゃありませんので、そんなこと言われてみたって自分でやっぱり自分たちの税金払わなきゃいけないわけです、この地上の上では。そうするとなんかペトロだけが特別にイエス様に税金を払ってもらったという形に今のところなっているわけですね。で、つまずかせないために払うんだよと言われてもやっぱり他のお弟子さんたち自分たちのお財布から払わなきゃいけない。でしかし、その税金を払うにしても実はそういう自分たちはイエス様を知らない他の人たちとは違うんだという思いもあるわけです。つまり、イエス様によって、身代金を払ってもらって、神様の前に自由にされてるんだ本当はと言われてるわけですから、そういう自分たちがお金をその献金をするっていうのは、他の人たちは自分の命の代価を払うために捧げてるんだろうけど自分たちはちょっと違うんだよと聞かされている。そういう意味では他のお弟子さんたちは、イエス様の弟子じゃない人たちと自分たちを比べるとちょっとした優越感を感じるわけですね。自分たちはイエス様を知っていて他の人たちとはちょっと違う立場にあるんだ。でそういう思いで大変と少しこう得意になる思いが兆すんですが、しかしそういう得意な思いになってみると気になることがある。それは何かというと自分たちはそれでも一応自分のお財布から神殿税払わなきゃいけないけどペトロはもう払ってもらったから実際そのお財布からお金出す必要もないということなんですね。そうするとなんかどうもペトロのことが尺に思えてくるわけです。ペトロが自分たちと全く同列なんだというそれだけの話だったら何もそんなふうに思わないんですけれども、しかしペトロだけがなんかイエス様に神殿税を肩代わりしてもらって得しているように見える。でこれがまずいわけですね。でペトロがそういうことをちゃんと先に見越して、他の弟子たちから反発されるだろうなと思ってて黙っててくれればです、何にも問題は起こらなかったわけですが、ペトロは大変無邪気に朗らかに私は イエス様からこんなことを聞いたんだよと言って、命の贖いはもはや私たち払わなくていいの、そしてイエス様が、魚の口から1シェケルの銀貨を見つけ出してくださって、それで私払っちゃったから実際私払わなくていいのって喋ってしまうわけです。でそれが実は他の弟子たちの導火線に、心の導火線に火をつけるわけです。羨ましいっていう思いや妬ましいっていう気持ちがメラメラと燃え上がってくるわけですね。なんでペトロだけそんな風に特別な扱いになるんだっていうわけです。それでイエス様のもとにやってきて、そんなこと言うなら一体誰が天の国で一番偉いのかっていうことを、尋ねるというふうにつながってきてるわけです。で直接のきっかけは、これはペトロが言わなくていいことを言ってしまったっていう、そして仲間の弟子たちがそのことで非常に羨ましく妬ましく思った、まあ、それが直接のきっかけではあります。しかし実はこういう思いが芽生えてきた背景というのをもう少し考えてみると、実は、もうちょっと根本的な事柄があるんですね。でそれは何かというと、弟子たちはこの時にイエス様から一つのことを繰り返し教えられていたはずなんです。何かというと、イエス様が今からエルサレムに登っていって十字架にかからなきゃいけないんだよ、だけどそれは十字架の死で終わるんじゃなくて復活するんだっていう、そのことをイエス様は何度も何度も弟子たちに教えようとしておられたんですね。ちょうどこの神殿税の話先週聞きましたけど、そのもう一つ前のところを見ると、ちょうどイエス様がその話をなさってます。17章の22節23節見るとこう書いてあります。一行がガリラヤに集まったときイエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている、そして殺されるが3日目に復活する。弟子たちは非常に悲しいんだって書いてあります。イエス様は今から救い主として、その救い主の技を行うんだって弟子たちに教えようとしておられるんです。で救い主の技っていうのは十字架にかかることだ、だけどそれは十字架の死で終わることじゃないんだ、ちゃんと3日目に復活の朝が、あるんだから、あなた方はただ私が殺されることで嘆いたり悲しんだり恐れたりしなくていいんだと教えられるんです。でも弟子たちはそのことがわからないわけですね。弟子たちは非常に悲しいんだっていう、その悲しみにとらわれてしまうわけです。イエス様はご自身が十字架に向かっていかれるっていうことを何とか弟子に分かってもらおうとしているわけです。私が今から向かっていく十字架は、あの十字架の上であなた方の命が贖われるような、そういう死を迎えることになるんだ。あなたの罪っていうのは、あなたが神様から離れて神様抜きになってしまうその問題っていうのは、私が身代わりとなったあの十字架での上で清算するんだから、あなたはそういうふうに、私によって罪を清算されて神様との交わりを与えられているものだと信じて新しい命を生きていいんだというふうに教えられているんですけど、弟子たちは分からないわけです。弟子たちはただイエス様が十字架にかかってしまわれる、そして自分たちの間からいなくなってしまう、そのことばかり気になるわけですね。もしイエス様が教えようとしておられることをそのまま素直に受け止めるならばですね、弟子たちはどう考えることになるのか。私が今からかかる十字架ってあなたのためなんだ、あなたはその十字架で、神様から離れているその罪を清算してもらって、神様からは本当に許されて神様のものだって言っていただいて生活するようになるんだと言われるんですから、こんなに神様から離れて神様抜きで生きている自分がそういう扱いを受けるのは恐れ多いと思いながらも、しかしイエス様がそうしてくださるんだったら、今度こそ私はせめてものことをそのイエス様に感謝をして、イエス様を信じイエス様に従って神様に仕える、そういうやり方をしようっていうですね、そういう心の向きが変わる悔い改めっていうものが生まれてきそうなもんなんです。せっかく私は許された新しい命を生かされてんだから、私は今から本当にそういうものなんだと思って 生きていこうっていう気持ちが生まれそうなんですが、そうはならないわけです。弟子たちにしてみると、イエス様が与えてくださる新しい生活を生きたいなんて思いは全く持たなくて、ただ今イエス様と一緒にあるこのとっても頼もしくも安心している安らかな生活がこのまま未来永劫に無事に続いていってくれたらいいって、そう願っているわけです。でもイエス様はそれは続かないんだよって、私はいずれエルサレムに登ってって死んでしまうんだよと言ってるから大変悲しんで恐れてるわけです。つまり弟子たちはイエス様からですね、あなた方の罪は許された新しい命を生きるんだって聞かされてるんですが、そのイエス様が伝えたい許しのところは半分居眠りしたような状態で聞いてるわけですね。イエス様がおっしゃってることをよく分かんないまんまに、そこはよく聞いてないわけです。そして弟子たちがしがみついてるのは今イエス様と一緒にいるこの生活が楽しいっていう、そこだけなんです。イエス様がこの私の罪のために十字架におかかりになるんだ、この私のせいで十字架まで歩んでいかなきゃいけないんだ、そのことがすっかり忘れられてしまう。で、そういうところで何が生まれてくるのか、自分はイエスも十字架にかけるほどひどいものだということに気がつかないわけですから、自分はマシなものなんだってどっかで思ってるわけです。そしてマシな自分たちってのは一体誰が一番偉いんだろうかっていう、そういう話につながってくるわけです。イエス様が十字架にかかった、それはこの時の十二弟子だけじゃなくて、その後ずっと教会が聞かされ続けていることです。ここにいる私たちも、そういうふうに聞かされて教会に行ったらきっと、いろんな形で毎回手を変え品を変えだけど、どっかで十字架の話が出てくるんだろうなって思いながらきっと、ここにやってきます。聞かされるって分かってるんですけれども、しかしその十字架がこの私のせいなんだっていうことは私たちついうっかりすると忘れちゃうんですね。十字架の話がされるんだけど、それはどっかは自分と関わりのない話として、私はその話としては知ってるけど自分のために起こったことだと思わないで、聞き流してしまうということが起こる。そうすると何が起こるかって、あの人は弟子としてふさわしくないダメなやつだって、そういう裁き合いが生まれてくる。あるいは他の人に向かわないで、もしかすると自分に向かうことだってあるかもしれません。こんな私なんかダメだ、だから許されるはずがないって。違うんですよ。イエス様は許されるはずがないのだから私が代わりに十字架にかかるんだって言ってくださってるんです。あなたマシだから、私が十字架にかかってもうちょっとあなたかっこよくしてあげますって言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、あなたは、本当に厳しく見つめるならば神様の前に到底歩くことができない罪人なんだから、死ななきゃいけない、死ななきゃいけないんだから私が十字架に身代わりになってかかってあげるんだ、それによってあなたの罪は清算されるんだから、あなたは神様を信じて神様のものとなって生きていきなさいよっていうふうに、繰り返し繰り返し弟子たちに言おうとしてんだけど、弟子たちは分かんないわけですね。そして分かんない中で誰が一番偉いのか、あるいは誰がけしからんのかっていう不毛な議論が生まれてくる。実はこういう議論が生まれることっていうのはですね、裏返しに言うなら、私たちが十字架のことを考えないで普段暮らしている生活の中では、どんなに自分が気づかないうちに自分のメンツにこだわって生きているかということでもあるだろうと思います。私たちはですね、あんまりそんなことも当たり前にやってるもんだから感づいてないんですけれども、誰が頼りになるか、誰が当てにならないかって、しょっちゅう他の人について当てはめながら考えてるんですよ。この人は信頼できる、この人は頼りになる、あの人はちょっと怪しい。そして、そういう中で自分もどう見られてるかってことも場合によっては気になる。で、普段そういう生活を送ってるもんですから、その私たちが地上の生活を超えたところで天の国に移されるんだなんて考えるときに、天の国でもですね、そういう地上の序列みたいなものが持ち込まれるんだって なんとなく当然のように思っているわけです。しかし、知らなくてはならないことがあります。私たちが普段当たり前みたいに評価して人間を秩序づけてですね、あの人はいい人、この人は悪い人、この人は頼りになる人、この人は全然当てにならない人ってやっている、そういうふうに私たちがいろんな人を当てはめていいとか悪いとか言っているそのこと自体が、果たして神様の前で本当に通用するものなんだろうか、これは考えなきゃいけないことなんです。イエス様の十字架によって許されて私たちは罪を許されたものとして神様の前に立つことができるようにされてるんだってイエス様教えてくださってるんですね。他のことでは神様の前に立つことできないんですよ。私たちがたとえ自分の持っている宝物、さほど金銀財宝がないとしても、とにかく私が持っている銀行預金もすべて、不動産も全部あなたの前に差し出しますから、全財産を差し上げますから、どうかこれで私をあなたの前に立たせてくださいって言っても、そんなものでは私たちは神様の前に立つことができないんです。あるいは私たちがこの一生全部、自分の行ういいことを全部神様に捧げますから、この私がやったいいことを全部積み上げて、その功徳によって功績によって神様の前に立たせてくださいって言っても、それで私たち立つことできないんですよ。私たちはそもそもそういうふうに自分が持っている豊かさとか自分の正しさとか、そういうものを積み上げて神様の前に立とうとしたって、そんなものは立つことができない。だから私たちはいつも、イエス様抜きにしたら神様どこにいるのか分かんないわけです。教会に行ってたら、なんかどっか心の中に天使みたいなところが生まれてきて、何年か修行してるうちには神様のことが一人で分かるようになるかなと思って教会生活を続けてくるんだけれど、ちっとも分かった気がしないって、そういう思いを持ってる方はいらっしゃるだろうと思います。でそれは当たり前なんです。私たちの努力とか私たちの持ってる宝とか、そういうものが認められて神様の前に立つんじゃないんですよ。私たちが神様の前にどうして立てるのか、それはイエス様が身代わりになってくださってるからです。私たちが普段ある姿、普段持っているもの、そういうものをすべて積み上げて全部はかりにかけて、さあこれでどうだって言っても、神様の前に立つことはできないんです。ただ私たちが差し出すことが到底できないような清らかな生涯をイエス様が、これがこの人の命の値です、この人の命はこれで贖われるんですって十字架の上に捧げてくださっているから、だからイエス様のご生涯、天秤で言うとですね、私たちの全部の罪がうんと重くてですね、私たちの罪といいものを比べたらどうしたって罪の方が重くてガタンって下がっちゃうんです。ところがそこにイエス様がご自身の生涯を反対側に乗っけてくださって、私がこの人のために身代わりになって十字架にかかりました。でそういうことがあるので、私たちの天秤は逆に触れてですね、神様の前に、歩むことができるようにされる、御国に入れられるよっていうことが起こるわけです。弟子たちはどうもそういうことがここでよく分かってないようなんですね。誰が一番偉いのかって、自分たちがもう天国に行けることは前提なんです。当然私たちはイエス様知ってんだから天の国に入れるはずだ、入ったところで誰が一番偉いのかなんて議論を始めるわけです。しかしイエス様はやっぱりそれは違うっておっしゃるわけです。あなた方にとって問題なのは天の国で誰が偉いかじゃなくて、天の国にそもそも入れるかどうかなんだっていうことを問題になさいます。そしてこんなお答えをなさるんです。幼子をまず呼び寄せ立たせた後こうおっしゃるんです。2節と3節のところです。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。弟子たちは天の国に入った後誰が偉いかって話をする。ところがイエス様は誰が偉いとか偉くないとかいう以前に、まずあなた方この子のようでないと天の国に入れないんだよっていうふうにおっしゃるんです。 で、この子供のようにじゃないと天の国に入れないってどういうことなのか、この子供と弟子たちと比べてみて、子供の方がなんか長所があって、弟子たちはそこが足りないから点数が足りなくて天国入れないって話じゃないんですね。もし何かの欠点があったり、何かの美点が足りないために天国に入れないってことがあり得るんだとしたら、私たちはみんな神様の前に通用するようなものがありませんから、全員落第、天国に入れないということになります。イエス様がここでなぜ子供を立たせているのか、この子が清らかなんですよとか、この子が可愛いんですよとか、そういうことを言ってんじゃないんですね。私たち今日ではですね、特に少子化ということもあるんでしょうか、生まれてきた赤ちゃんをうんと可愛がるっていうことが一般的です。罪を知らないかのような愛らしさなんて言ってですね、なんか偶像みたいに赤ちゃんを持ち上げている。赤ちゃんの方はまあしばらくは口が聞けないから反論もできないわけですが、しかしあんまり偶像視されると困るでしょうね。子供は何も悪いことを考えないって、大人は勝手にそういう思いを子供に抱きたがりますけど、子供は決してそうじゃないですから。私も子供の頃にそういうことをなぜか覚えてるんですね。周りの大人たちは子供は決して悪いことを考えないはずだって、みんな大人ってバカだなって子供の頃思ってました。私がちょっと子供らしい顔をするとみんなコロって騙されるんですね。本当に大人っていうのは騙しやすいって思ってたのは悪い子供でしたけれども、でも子供は決して天使じゃないんです。でイエス様はそういう意味でですね、清らかな意味、清らかだっていう意味でこの子供を立たせてるんではないんです。そうじゃなくてですね、これ今日からちょっと考えにくいかもしれませんが、イエス様の時代には子供って今よりもずっと軽んじられた存在です。子供っていうのは、小さな大人、あるいはなりかかってる大人で、まだ半人前だって思われてるわけです。だから、いろんなことするにしてもいつも後回しにされる。で子供たちはだから子供だからなんで特別扱いはないわけです。むしろ力が弱いんだからあんた後ろにいらっしゃいって言って、行列でも一番後ろに並ばされるみたいな、そんな扱いを受けるわけです。そしてそういう世の中ですから、子供は自分はそういう扱いを受けるものなんだって思って生活してるわけです。早く大人になりたいなって思ってたかもしれませんが、ですから子供のようになるっていうのはどういうことかっていうと、自分を低くするとか自分を軽く見るっていうことと同じなんですね。でそれも自分を低くするっていうのはです、本心では自尊心を持っていながらそれを隠してあえて卑下して見せるっていう、そういう見せかけの低さを示すっていうことではないんです。そうじゃなくて、本当に軽くしか扱われないものだっていうことを骨身に染みて分かってるもんだから、自分はもうそういうものなんだっていうふうに思っている。だから、実際以上に低く小さく見せるっていうんじゃないんですね。子供は身を低くするっていうのはですね、実際に低く扱われてるからです。で自分はそういうものなんだって思って生きてるわけです。でそういうふうに大人の命令に従わなきゃいけないと思ってるから、イエスマンこっちにおいでって呼び寄せた時に、この子は従順にやってくるわけですよ。こっち来なさいって言って言うことを聞かない子供っていうのももちろんいますけれども、しかし、ここでイエス様が立たせた子供っていうのは言うことを聞いたから、弟子たちの真ん中に立ってるわけです。でそういう意味では、その子供は大人から呼ばれたからやってくるって、そういう子供です。自分以上、自身の以上ではないというふうに思ってる子供で、イエス様はしかしそういう子供とも一緒に歩んでくださる。そしてあなた方が身を低くするっていうことがとても大事なんだとおっしゃるわけです。4節のところで、この子供のようになるっていうことが言い換えられていて、自分を低くしてこの子供のようになるっていうふうに言われています。ですから実際に、この子供がうんと身を、自分がその軽んじられるものでしかないということを分かっていて、そういう生活を歩む、そういう風でなければならないと教えられるんです。でも実はこれよく考えるとです、 こういうあり方を本当に歩んでくださったのはイエス様なんですね。大人はなかなか周りの人には謙遜に見せるようにですね、自分を実際以上に卑下して見せたりします。でも心の中ではいつも自分は、私がっていう思いを持ってるわけです。で、実は子供もそうなんですよ。この子供立たされていて、この子供のようになれなんて言われてますけど、この子供自身は自分が一生子供で甘んじてようなんて思ってないんです。早く大人になって周りの人を見返してやりたいと思ってるわけです。で、ただ今のところは子供の扱いしか受けてないし、本当に子供だからしょうがなく子供でいるだけです。で、イエス様は自分を低くしてこの子供のようになるのが天の国で一番偉いんだっておっしゃるんです。こうイエス様が実は自分のことをおっしゃってるんですね。イエス様こそが、本当に身を低くしてこの子供のように誰からも軽んじられるもののようになってくださってる方なんです。もともとイエス様っていうのは神様と等しい方でいらっしゃるわけですね。そのイエス様が人間の姿に身をやつしてこの地上にお生まれになって、人間と何も変わらないように交わりを持って生きてくださっている。弟子たちはそういうイエス様が当たり前だと思ってるから、イエス様が身を低くしてるなんて気がつかなかったかもしれません。むしろ先生として自分たちが大事に守ってあげてるからここにいるんだぐらいに思ったかもしれませんが、実際のイエス様はそうじゃないんですよ。本当に身を低くして弟子たちと一緒に、でしかも最後はどこまで行くかっていうと、処刑されていく犯罪人の傍らに立ってですね、あなたは私、今日私と一緒にいるんだとおっしゃってくださるところまで身を低くしてくださるんです。ただの人間になるんじゃなくて、明らかに罪人だというふうに周りから見られて、本人もそれを隠しようがなくて、自分はこういうふうに処刑されてしまっても仕方がない人生を歩んだなというふうに思っている。そういう人の傍らにまで身を低くして下ってきてくださって、一緒に死ぬところまで歩んでくださる、そういう仕方で身を低くしてくださるイエス様がおられる。そういう人が天国で、あなた方誰が偉いかっていうんだったら、天国で一番偉いのはそういう人なんだよってイエスもおっしゃるんです。で、弟子たちは、はあそうですか、じゃあ私がそういうふうになりますって言うかっていうと、ならないです。むしろイエス様のここで教えられたこと本当にわかるならば、到底私は天国では偉くはなれそうにありませんっていう答えになるのが当然だろうと思います。ですから弟子たちが、誰が天国で一番偉いんですか、天の国で一番偉いんですかって聞くから、イエス様お答えになりましたけれども、イエス様実は弟子たちに、あなた方もそういうふうに天の国で偉くなりなさいっておっしゃってんじゃないんです。むしろあなたたちが尋ねている天の国で誰が偉いかというのは、到底あなた方にはできないことだということをここでおっしゃっている。で、もし弟子たちがですね、それでもなお、いや私は天の国で偉いものとなります、そのために身を低くしますなんて言ったらですね、おそらくそれは偽善につながっていくことになるでしょう。身を低くするのはイエス様だからおできになるんですよ。イエス様がもともと清らかな方なのに、身を低くして私たちと同じになってくださるから、身を低くできるわけです。私たちはもともと神様から離れて自分の思いでいっぱいになって生きている罪人でしかないんですから、そういう私が何か身を低くしたなんて言ったって、別にもともとのお里を歩いているだけの話であって、要するに自分自身でしかないわけですよ。だから身を低くも何ともしてないわけです。そこでしかし私は身を低くしてるんだっていうならば、実はもともとは、罪のない清らかなものだったんですと言ってることになるわけで、偽善につながってしまうことになります。ですから実は弟子たちがイエス様に尋ねた天の国で一番偉いってあり方は、私たちには無理なことなんです。イエス様は弟子たちに向かって、あなた方が求める天の国で偉いものでいるっていうのは無理なことなんだよって最初に教えてくださって、しかしそれだけで終わらないんですね。その後、じゃあ弟子たちがどういうふうな姿であるべきなのかということを続けて教えられます。それが5節のところです。こんなふうにおっしゃるんです。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。 あなたたちは誰が一番偉いんだろうか、そんなことを考えているけれども、しかしそうではなくて、偉くなくてもいいからお互いに受け入れ合って生きるようにって教えられるんです。私たちはついです、誰が頼りになるとか誰が当てにならないとか言いながら、人を裁いて評価して生きていく、その時には自分自身のことは棚に上げてるんですね。自分は忘れているんです。でもしそれを忘れないで自分も棚に上げるの反対何なんですかね、自分もその感情に入れて考え始めたらですね、この私はとってもダメだなんていうふうに言ってしまう。でも教会の交わりっていうのはです、実は人間の優しさや人間のおおらかさで受け入れられ成り立っていくものじゃないんですね。そうじゃなくて、ここにいる私たちのただ中に、私たちの間に十字架にかかってよみがえって生きておられるイエス様が共に歩んでくださっているんです。そしてそのイエス様が私たち一人一人をどうぞあなたもここにいらっしゃい、あなたと一緒に生きてあげるからって招いてくださるから、私たちはここにやってきて交わりの中に迎え入れられ受け入れられるんですね。私たちがいろんなこの地上の生活でです、問題を抱えて生き悩んで、本当に自分の人生はつらい苦しい、もうこれ以上自分の力では歩んでいけないって思う時にも、なんでホッとさせられるのか、それは教会には優しい人がいるからじゃないんです。イエス様がおられるからなんですよ。イエス様が私たちの間に立っていて、あなたは傷ついて本当につらい、もう自分の人生持て余してるかもしれないけど、しかし私はここにいてあなたと一緒に歩んであげるよって言ってくださるから、私たちはホッとさせられて、ここで、ああそうか、イエスも歩んでくださるならここからもう一回歩んでっていいんだなというふうに教えられて、慰められ勇気づけられて、自分が与えられている今日の人生にもう一度向き合おうとされるわけです。イエス様がこの教会の交わりの中心におられる。だからあなた方は私の名のゆえにこのような子供でも受け入れなさい、半人前あるいはいろいろ足りないと思う相手でもそれを受け入れるんだっておっしゃるんです。で、受け入れ受け止める、でその側は新しく入ってきた人に対して平らな思いで付き合おうとします。どんな人が来ても、どんなに険しい人が来ても、どんなに厄介な人が来ても、それは自分も歩んできた道なんだから、イエス様に、伴われている、イエス様がこの人に出会おうとしてるんだから、そのことに使えようって思ってですね、平らに受け入れようとするんです。ところが、受け入れてもらう人、加わってくる人はです、そのこと知らないで入ってきますから、もしかすると時に険しさを見せたり、あるいはずるくて周りを、こう出し抜いたりするようなことがあるかもしれないんです。教会の中でそういうことは、あり得るだろうと思います。教会に来てる人たちみんな天使の集まりだから、正しいこといいことばっかりが起こするって思ってくるとすごくひどい目に遭うということが教会の中では時に起こるんですね。それは何でかというと、私たちは決して天使でも何でもないからなんです。で、天使でも何でもないんだけれど、しかしこの群れの中心にはイエス様がおられるので、そのイエス様がこの私を受け止めてくださっている、そのことが分かるときには、そのイエス様に私も使いましょうと言って、ある意味ではですね、出し抜かれたりひどい目に遭わされること承知で周りの人たちと一緒に生きるようなところが教会にはあります。だけどやっぱりそうは言ってもですね、騙されると尺ですし、ひどい目に遭わされると悔しい思いになります。そういう時にどうしたらいいのかっていう問題は残るんですね。で、私たちがしばしばやりがちなのは、この人は無理って思っちゃうんです。この人は私の手に余るからって言って手放してしまうんです。あるところまでなら付き合えるけど、それ以上はとても付き合えませんって、 そういうことが起こっても仕方がないかもしれないんです。ただしかし私たちはそういう時にどうするべきなのかっていうと、実は十字架の上を見上げていいって教えられてるんだろうと思います。私たち自身があの十字架のイエス様の苦しみによって罪を許され、受け入れられて神様の前に立つものとされて、今生きること許されてるんだよ。実はイエス様はそのことを弟子たちに一生懸命伝えようとして、繰り返し繰り返し、今からエルサレムに向かっていくんだ、十字架にかけられるけどそれで終わりじゃないんだ、3日目に復活してあなた方の罪っていうのはそれを見上げて許されて神様の前に立つことができるようになるんだよって教えようとしてくださってるんです。弟子たちはなかなかそのことを悟らないので、イエス様がいらっしゃらなくなることを悲しむだけで終わっています。でもイエス様はそういう弟子たちとも一緒に歩んでくださってるんですね。イエス様の方は、まだこれ十字架にかかる、実際におかかりになる前の段階ですけども、この弟子たちのために十字架にかかるっていう決心をはっきりとしておられて、弟子の人生をあがなっているものとして弟子たちに向き合ってくださっています。そして私たちもそうなんですね。私たちはむしろ十字架の後ですから、もっとそのことをはっきり知らなきゃいけないはずなんです。イエス様がこの私のために苦しんでくださった、十字架にかかってくださった、そうやって私たちは神様の前に立たされて、神様が確かにあなたの人生を支え持ち運ぶんだよっていう言葉を喜んで聞かされながら生きるようにされてるんです。そうであるから私たちはそのイエス様に従って生きるようになっていくんですね。私たちはそんな仕方で、実は神様が一人一人与えようとしてくださっている祝福を受け継いで歩んでいくものとされているんだろうと思います。イエス様はこの私の人生をあがなってくださった、そのことに感謝をして歩むものとされたいと願います。そして、この私たちに、聖書の御言葉を通して示され理解できる限りにおいてですね、私たちは精一杯、隣人を受け止め受け入れて、みんなで一緒に生きる、そういう生活を、この教会の生活の中で、そしてまたこの礼拝から使わされていく私たちの日々の生活の中で過ごすものとされたいというふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはイエス様によって罪を許され、新しい命を与えられているのだという言葉を、これまでにも何十回何百回となく聞かされ耳にしています。しかしどういうわけかそのことを離れ、まるで自分が自分一人だけで生きることができているかのように考え、そしてその生活の中で隣人をさばいたり、あるいは自分の思い通りにならないといって周りに当たったり不機嫌になったり、自分自身でいじけて崩れてしまったり、しばしばあなたが生きるように望んでくださっているあり方と離れて歩んでしまいがちであることを思います。あなたから離れているときに、私たちは自分自身の評価が気になり、周りの人たちを評価し、そして誰が偉いのか誰が軽んじられるのかということばかりに心が向いてしまいがちですが、イエス様は一人の本当に軽んじられている子供を弟子の真ん中に立たせ、あなた方が心を入れ替え、この子供のように神様の恵みのもとに立っていきないならば、神様の御国に入ることにはならないのだと教えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様によって罪を許され新しい命を与えられている、そういう人間の群れであるということを表す教会として育っていくことができますようにお導きください。あなたは今日の礼拝の中で私たちの群れを導くために、大牧者であるイエス様に仕える羊飼いとなる 役員の方々を選び立ててくださいました。私たちの教会にあなたの御心に喜んで従い仕えようとする志を与えられた兄弟姉妹が多く与えられていることを感謝いたします。どうぞ役員の一人一人をあなたが顧み御言葉へと導いてくださり、その歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。また教会の中には役員以外にも本当にたくさんの務めがあり、それどころかキリスト者としてこの世から性別された一人一人はすべてあなたからそれぞれの人生の中での務めと役割を与えられ生かされていることを感謝いたします。どうかバプテスマによって私たちすべてのものの上に印がつけられ、あなたからの務めが与えられているそのことへの思いを新たにすることが許されますように。そしてどうかあなたが私たちを用いようとしてくださるその御業に私たちが平らに仕えていくことができますように導いてください。私たちの力を超え手に余ると思うようなことに出会うときにもイエス様が私たちの傍らにおられ、もし私たちが避けるときには私たちに代わってその受難を経験してくださることを感謝いたします。どうか御心でしたらその主に終わりまで仕えていくことができますように、私たちを聖霊によって励まし、また御言葉によって整え、私たちが主に従い続けることができるように、また従っていくことが幸いであることを悟ることができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただける方はご起立いただきまして賛美歌344番を